それでは今日の聖書箇所をお読みします。今日はヘブル人への手紙11章と12章、まず最初に11章の6節、教会備え付けの新改訳聖書では後ろの方、新約聖書の402ページかな、402ページ上にあります。最初にヘブル人への手紙11章6節をお読みします。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられること、神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。次にその次のページめくって12章2節、ヘブル人への手紙12章2節をお読みします。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせず十字架を忍び神の御座の右に着座されました。それでは、今日は、OMF 宣教師であり JCFN の主事をなさっています清水節先生にメッセージを取り付いていただきます。テーマは信仰イコール信仰信行じゃなくて信仰ですね。はい、お願いします。
おはようございます。なんとなくタイガーマスクがいるじゃないですか。すごいな、これはちょっとびっくりですね。久しぶりです。何とも言えぬこのバラバラ感に座られているのがとても嬉しいやらちょっと見にくいやらですが、はじめまして。この教会には実は何度か来させていただいていて、礼拝にでも出たのはずいぶん前で、多分西郷先生、いやその後、何先生でしたっけ、ロング先生、あ、そうそうそう、ちょうどロング先生が最後の日曜日かなんかたまたま居合わせてきたか、その前の週かなんかちょうど辞められる直前ぐらいだったような気がします。で最近は私の父が、何月ぐらいでしたかね、4月それぐらいですかね、なんかお邪魔したと思うんですけれども、この教会に行かせていただくということを伝えたらくれぐれもよろしくと言っていました。父はあのあと牧師を引退して、お助けマンという働きをしてですね、いろんな教会を助けたりする働きをしてたんですが、なんと今はこの4月から、日本の高知県にある清和学園という女子の中学校と高校がつながっている学校の校長先生になりまして、で教師なんかやったこともないのにそんなのやっていいのかって感じですが、今校長先生1年生をやって、何をしてるのって言ったら教頭先生の仕事を増やしていると言っていました。そうですね、私は、両親に連れられてハワイに行ったのが15歳の時でしたが、その時よくタイガーマスクも知ってたんですけれども、なんかすごいねこのタイガーマスクがそこにいるのが。はい、ということで、私のことを少しお分かりさせていただきます。私は教会で育ちました。ここで座っている子どもたちのように多分じっとはしてなかったと思うんですけれども、でもそれでもその中で小学校の時にイエス様のことを信じ、自分なりに信じ、自分なりに悩んで中学校の時に洗礼を受けて、洗礼を受けたら何か変わるんじゃないかと思って受けたんですが、結局何にも変わらずに、それからですね、なんちゃってクリスチャンをずっと大学を出るまで続け、大学を出た時に初めて、もう小学校の時に一番初めに神様にイエス様のことを信じますっていう祈った時にいただいていたその神様からの救いのプレゼントを初めて開けて、あ、救われるっていうことはこういうことなのかと大学を卒業した時に、ある出来事を通して、それを知り、そして ああもう本当に生きていくんだったら神様のためにしか生きることができないと思って、じゃあどうやったら生きていったらいいんだろうということで、単純な私は私のことを作ってくれた神様に聞くのが一番早いだろうと、じゃあそれをするのはどこがいいかということで、大学院いろいろ考えながらいたんですけれども、進学校に行くことにし、その中で神様がまた導いてくださって、今言っていただいたように OMF という宣教団体に属しながら、 JCFN という、またこれまた後でパンフレットを皆さんに持って行っていただけたらと思うんですが、海外で救われた人が日本に帰った後、教会にまた本当に信仰的に続くようにということの、そういうふうな働きを助けているんですけれども、その団体で働いて今もうすぐ20年になります。今日はですね、本当に皆さんと信仰と、今読んでくださいます、信仰と信行さんではなくて信仰と信仰ってちょっと書いてみたんですが、これ訳すの大変だなと、多分英語に訳すと信仰というのは動詞ですっていうような感じで訳したいんじゃないかなと思うんですけれども、そのことを一緒に、考えていきたいと思います。さて皆さん、信じるっていうことはどういうことでしょう。まずこれは何でしょう。これは聖書です。ここにもし別の本を入れてたら私は皆さんを騙したことになるんですが、これは歴史的にこれは聖書です。で、これが聖書だって思ったのは私が持ってたから、聖書みたいな形してるし、聖書カバーみたいなのに入ってるし、教会でこれは何ですかって言ってるから、いろんなことで条件をこういろいろ考えた時に、あ、これは聖書だろうなと思って聖書だと思ったんだと思うんですね。じゃあこれは神の言葉でしょうかって聞かれると、それは事実的にこの現実的にこれが聖書という書物かどうかということとは別に、この書物が神の言葉かどうかということになると、それは別の何かが働かなければいけないんではないかなと思うんですね。信じるっていうことが必要になってくるんではないかと思います。信じると知るっていうことは違う、信じると理解するっていうことが違うというのをよく言いますけれども、じゃあ皆さんはどんな時に信じるということをされますか。辞書で調べてみました。信じるっていうのは、こういうふうにウィキペディアでは書いていました。そのことを本当だと思う、疑わずにそうだと思い込む、証拠抜きで確信を持つこと、またそれらを信じることを正当化する要因、何らかの対象を絶対のものと信じて疑わないこと、例えば神の存在を信ずる、成功するものと信じている、他には人や物事を信用する、信頼するということも信ずるに入る、誰も信じられないとか、信ずべき筋によればとか、あとは信仰する、キリスト教を信ずる。日本語の辞書には信じるということは一般的な状況に動詞として用いられて、信仰という言葉は特定のもの、特定や神や仏を信じるという意味で使われています。でも英語でもなくて日本語でもなくて、辞書が言ってるのではなくて、じゃあ聖書がどういうふうに信じるということを言ってるのかということを皆さんと一緒に見ていきたいと思いますが、まずお祈りをさせてください。愛する天のお父様、感謝します。あなたが偶然ではなく、あなたのご計画のうちに私たちを今朝この教会に集めてくださったことを感謝します。あなたがこの礼拝の中心にいてくださることを本当に感謝します。今私たちあなたの言葉を開きます。どうぞ主よ、この器をあなたが憐れんでくださり、あなたご自身の言葉が一人一人の心に語られますようにお願いいたします。委ねて感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。今日のヘブル書の11章を見ていただくと、もうここにはもうずっと信仰について書かれています。1章の1節からちょっと見ていきたいんですけれども、11章の1節ね、11章の1節から見ていきたいんですけれども、ちょっと見ていきますね。11の1から6、もし聖書があったらそれぞれ訳が違うかもしれませんが、読んでいただけますか。声を合わせてバラバラになるかもしれませんが、11章の1節から6節まで一緒に読みましょう。3、はい。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人々はこの信仰によって称賛されました。 信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、したがって見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのです。信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が義人であることの証明を得ました。神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今なお語っています。信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていました。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのです。でずっと書いています。信仰は望んでいる事柄を保証するものだ、目に見えないものを確信させるもの、2節には称賛されるもの、3節悟るもの、4節は義人であることの証明を得る、4節は死んだ後も語られる、5節6節には神に喜ばれるって書いてるんですけども、この11章本当にずっと信仰のことに書いていて、いろんな人物の名前が出てるので、ぜひ時間をとってですね、この人たちはどういう人だったんだろうっていうのを見ていただけたら幸いですが、今日はこの6節の、ところに注目をしてみたいと思います。信仰は神に喜ばれるもの、逆に言うと信仰こそが神様に喜ばれて、信仰がなくては神様は喜ばれない、神様を喜ばすことはできないっていうふうに、書かれています。神様にいろんな性質がありますけども、神様は偏在ですね、こう いつも全てのところにいる、神様のこう現れる神様の臨在っていうのもあるけれども、神様は偏在なるお方だということを聖書に書いてます。ということはここに神様はいますか？いますね。ここに神様はいます。私たちが今この瞬間神がいるかどうかを感じる、臨在を感じるかどうかっていうのは個人的に違うかもしれないですけれども、実際にここに神様はおられるというのが聖書が言っているところです。もちろん神様は私たちに神様の臨在、私はあなたと一緒にいるんだよということを感じてほしいと願ってくださっていますが、それよりも何よりも神様が私たちに願っておられるのは、臨在を感じるよりも私はいつもあなたと共にいるということを信仰を持って信じてほしい、そういうふうに願っておられます。この中にはクリスチャンである方も、もしかしたらまだクリスチャンじゃない人もいらっしゃるかもしれませんが、神様を感じるっていうことはクリスチャンであってもクリスチャンじゃなくてもあるかもしれません。で、時々私はこうクリスチャンじゃない友達と話をしているときに、いや神のことを感じることができたら、神というその存在に何らかの形でこう触れることができたら、信じるよ、神を体験できたら信じるよっていう友達がいます。本当にこう多くの人がですね、こう海外に来てイエス様を信じて、ここで教会で交わって本当に温かくされ受け入れられて、神様の臨在を感じてイエス様のことを信じて、そして日本に帰っていきます。で、日本にいたらまた違いますね。ここは日本語の教会ですけれども、同じ日本語の礼拝に日本で出ていても雰囲気は違うし、なんとなくうちの教会と違うなとか、なんとなくこう信仰が違うなとかいうのを、もしかしたら皆さんも一時帰国とかされた時に感じたことがあるかもしれません。私の友達がこっちでイエス様を信じました。で、信じた後ですね、こう日本に帰ったわけです。でも、もう本当信じて1週間ぐらいで帰ったのかな、彼女ね。で、帰った途端家族に一応言おうと思って、それで言いました、クリスチャンになったと。そしたらもうけんけんごうごう、だってクリスチャンというものが何だかわからないので、親は心配して、なんでそんなたった3ヶ月の留学でイエス様なんか信じてくるんだ、イエス様信じてってか、キリスト教なんかに入ってくるんだってことですごく心配して反対されたわけです。で、教会に行ってみました。すると、彼女がアメリカで体験したようなものとは違った。で、周りの友達にこうだんだんクリスチャンっていうのが面倒くさくなってきて、気がつくとあっという間に元の生活に戻ってしまった。 で彼女3ヶ月こっちに来てた時にイエス様信じて帰ったんですが、今本格的にまた留学するためにこちらに戻ってきたんですけれども、また教会に来始めて、やっぱりこっち神様いるわって言うんですね。だからいやいやいや、ちょっと待ってちょっと待ってと、日本帰った時じゃあ神様いなかったの？いやテクニカルに言うといるかもしれないけど、でも実際は感じなかったねっていう話をしたわけです。で今日の私のここで御言葉を分かち合うきっかけになったので、それをいろいろこう話したんですけれども、じゃあ彼女、まあ、花子さんという名前にしましょう。花子さんが神様を信じる前、神はいなかったのか？いました。花子さんが信じた瞬間に神様が現れたわけではありません。花子さんが日本に帰った時に神様はアメリカに残って日本にいなかったのでしょうか？いや、そうでもありません。日本にも偏在の神様はおられました。で、花子さんがじゃあ今信仰に立ち返った、じゃあその信仰に立ち返ったその時、なんとなく神様が現れてきたんでしょうか？そうじゃありません。神様ずっと存在されてたことです。私たちが神様の臨在を感じる、神様が一緒にいてくださるなってことを感じるってことは非常に大切なことです。でも今さっきも言ったように、神様が私たちに期待されているのは、私たちが神様のことを感じるかどうかではなく、神様が存在しておられる、いつも私たちと共にいてくださるということを、その真実を信仰を持って信じること、信じて信頼することです。この信仰を神様は喜ばれる。この信仰がなくては神様を喜ばすことができない。信仰とはそうやって目に見えないものを信じるって書いていますけども、具体的にじゃあ何をしたらいいのかっていうふうに私はすぐ考えてしまいます。信仰とは素直な気持ちをそのまんま神様に言うことから始まるのかなと思わされています。旧約聖書の中にいろんな人物がいますが、私の大好きで一番こう同情心を買うのはヨブっていう人物です。ご存知の方ももちろんいらっしゃると思いますが、彼はですね、もう本当に神様の前に正しい人でした。もう神様がもうこいつはなかなかいけるやっちゃと言って太鼓判を押すほど信仰熱い、また誠実な、神様を愛し礼拝し家族を愛していた人でした。でも彼はですね、そういうふうな人だったので、神様がすごい祝福をしてくださったんですね。家族にも非常に恵まれていました。ところが、神様と悪魔の会話がなされた後、彼はですね、1日の間に子供全員を事故で失い、大繁盛していたビジネスが1日で倒産し、それだけじゃなくて持ち物全部を失って、そして最後にはもう本当に痛みを伴う病気にかかってしまう。それも本当にもうあっという間にそれが行われてしまうわけです。で、本当に立派なクリスチャンだったんですね。で、そのヨブが神様にずっと叫ぶんです。神様助けてください、神様私はもう生まれてこなかった方が良かったですが、ずっと言うんですが、なんと聖書の中ではずっとそのヨブとヨブの友達の会話が書かれている中にも37章ヨブの書かれている37章の間、神様ずっと黙ってるんですね。自分の人生の中でどうしてこんなことが起こるんだろうっていうふうに感じたことがあること、皆さんもあると思います。なんでこんな目に遭うのか。日本の震災も本当にその一つだと思います。あるいは夢が破れたり失恋したり、ビザの更新ができなかったり、本当にいろんな時に祈ってきたことが答えられない時とか、祈っていることがずっと答えられないままでいる時に、なんでこうなんだろう、どうして自分は神様のことを信じているのに神様は沈黙を保つんだろう、そういう状況の中で神様のことを信じ続けること、信頼し続けること、信じててもこんなんだったらもういいやっていうふうに思ってしまいたくなることっていうのがあると思うんですね。じゃあどうやったら私たちはそのような状況の中で神様のことを褒めたたえることができるんでしょう。いやー、無理だなと思います。私は正直そんな時に我慢して言ってたら、もう絶対神様、そういう状況の中で神様のことを褒めたたえますとか言っても嘘なの、すぐにバレてしまいますね。でも一番辛いところで何をすることが信仰なのかという時に、ヨブは模範を見せてくれてるんじゃないかと思うんですね。ヨブ書の、ヨブ記の1章の20節にこう書いています。1章の20節と21節、この時ヨブは立ち上がり、その上着を引き裂き、頭を剃り、地にひれ伏して礼拝し、そして言った、私は裸で母の胎から出てきた、また裸で私は賢に帰ろう、 主は与え主は取られる、主の皆は褒むべきかな。でヨブは上着を引き裂いて頭を剃った。これは悲しんで苦しんで傷んでるってことを表すんですね。自分は平気です、神様あなたがいてくださるので大丈夫ですっていうふうに言ったわけじゃないんです。神様がいてくださるからそれができたんですね。神様がいるからもうやってらんないです神様っていうことができる。その違い分かりますか。隠す必要は全くなくって、自分はできないんだということも言っちゃっていい。それが私たちの神様です。私が正しい思いでいつもなんていうのかな、ハッピーでいること、それが信仰ではないと思うんですね。痛みがあるときに痛いんです神様、辛いときに神様どうしていいんだかわからないんです、神様あなたがいるのになんで何でも何もしてくださらないんですかっていうことを言うことが、正直な気持ちを表すことが信仰の表れだと思います。こうプリテンドする必要は全くない、作ろう必要は全くない。自分の醜いところも全部ご存知で愛してくださってるから言うことができるんだと思うんです。子供がダダをこねるときに、お父さんのバカボンボンボンボンって、まあ、よくテレビとかでそういうシーンがありますが、うちの家では決してそんなことはありませんでしたが、こうわーとか言って泣きながらこうお父さんの胸を叩いてるシーンとかがこう思い浮かぶんですが、そういうのができているのはその子供はお父さんのことを知ってるし信じてるし、その自分がわーって思ってることを受け止めてるっていうのが分かるから、それができるんじゃないかなと思うんですね。詩篇の116編の10節に、私は大いに悩んだと言った時も私は信じたと書いています。私は大いに悩んだと言った時も私は信じたと書いています。信じることと悩むこと、それは決して相反したことではない。この言葉を言ったのはダビデ王でしたけれども、ダビデは神様を信じていて、そして神様はどんな祈りも聞いてくださる、泣き叫びですら聞いてくださるということを知っていました。そしてどんなに自分がダメになったとしても愛してくださるということを信じていたから、そういう祈りをすることができたんですね。信じるっていうことは自分の痛みにフォーカスを置くんじゃなくて、その痛みを持っている私を受け入れてくださる神様にフォーカスを置くものに なるのではないかなと思うんですね。今さっきの12章の2節、信仰の土台っていうのはイエス様だというところに目を留めたいと思います。神様、聖書に書かれている神様は良い神様です。愛の神様です。決して私たちを見放さない、見捨てない、いつでも共にいてくださる神様です。で、私たちにエレミア書には書いていますけれども、良い計画を与えてくださる、その計画は、希望と将来と平安を与えるものだというふうに書いています。でもそう感じれない時に信じることができる、それが私たちの信仰ではないかなと思うんですね。神様が何でもできるお方ですが、神様ができないこと、それは神様ご自身の約束を破ることを神様はできません。必ず神様はご自身の約束を守られる方です。辛い時、神様が分からなくなる時、その時に自分の感情にフォーカスを置くんではなくて、その自分を知ってくださっている神様にフォーカスを置く時、それが信じる信仰。皆さんはどうでしょうか。今どういうところを皆さんそれぞれが通っているのかっていうのは私は分かりませんけれども、でもこう私もよくやってしまうのは、何とか信じるっていうことでこの場所を良くしてほしいとかですね、頑張ろうとするんですが、自力でやってるとどうしても疲れてしまうんですね。その時に気づかされます。あ、信仰は自分で一生懸命信じるものではない、神様が与えてくださるものだと信じるわけです。あ、分かるわけです。信仰は神様からのギフトであり、プレゼントであり、賜物です。人が自力で作り出すものではないんですね。もちろん信仰というのは自分が信じますという決断も含まれているので、切り離すことはできないんですけれども、でも聖書の言っているこの唯一の神を信じる信仰というのは、神様からのプレゼントで、私の信じる力、私が今さっき言ったその辞書で書かれているその定義の信じるという力の限界を超えた部分ではないかなと思います。ヤコブ書の2章19節にこう書いています。あなたは神はお一人だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どももそう信じて身震いしています。だから悪霊どもも信仰があるのか。でもこれは信じているというのと 信仰というのとまた違うんですね。信じるっていうのはただ単に神がおられるっていうことを信じるだけでなく、その神様が願われている導きに自分を委ねていくっていう、その信仰の行う方が含まれてくるわけです。信仰は神様と私の関係を深めるものです。悪霊は神様のことを知ってますけども、決してその関係が深まることはありません。でも私は神様を信じるときに、神様が私のことを愛してくださることがわかるし、私も神様のことを愛するし、そして神様が導いておられるその導きに自分の身を委ねていこうとするときに、さらに神様に近づくことができるんですね。信仰とは自分の思いを正直に神様に言うこと、また神様に自分を明け渡していくこと、そういうことによって深められていくんではないかなと思うんです。信仰は私たちの生き様とか毎日迫られるあらゆる選択に現れてきます。何か今さっきも祈りの課題の中でこう大きな決断に迫られている方のために祈りましょうってありましたけども、多分大きな決断だけじゃなくて小さな決断にも信仰っていうのは問われてくるんじゃないかなと思います。毎日毎日仕事場であるいは学校でこう嫌なことにぶつかった時に、その嫌なことを神様が喜ばれると自分でも示されて分かっている方向で応対するか対応するか、それかそうじゃないか、それ信仰の決断だと思うんですね。それに身を任せて委ねていくことをずっと小さなことからしていくときに、神様との関係が深められ、そして神様の道を選んでいく中で私たちの信仰が増していくんではないかなと思うんですね。今さっきのそのヘブル書ですけれども、この11章を見ると、すべて、信仰によって何々をした何々をしたというのがずっとこう書かれています。これは信仰の 最優秀選手のコレクションみたいなところ、ホールオフフェイムっていうふうによく言われてますけれども、8節では信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行きとの飯を受けたとき、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました。でアブラハムの場合は行けって言ったときにはいっつって行ったわけです。私いつも思うんですね、どっちに行ったんだろうって、右だったのか左だったのか前だったのか、とりあえずでも行ったんですよね。でアブラハムの信仰の場合は、神様あなたが行けっていうのは分かりましたと、行けって言ったから行く場所を教えてくれたら行きますじゃなかったんですね。行けって言ったからはいって言ったんですね。で入って行った時に、はいと言って進んで行った時に、神様がどっちに行くかを示してくださったんです。教えてもらって行ったんじゃなくって、行った時に教えてもらった。ヨシュア記のところで祭司たちがこう契約の箱を担いでいくシーンがあるんですけれども、ヨルダン川のところに来ます。そこはすごくその時期はとても雨季だったので、水の、傘が高かったって書いてますけれども、そこでも言われているのはずっと歩いていきなさいと、歩いていってその祭司の人の足の裏が水に触ったら水が分かれて、そしてそこをあなたたちは通っていけるだろう。でここでも分かれてから行きなさいじゃなくって、水が足の裏を、水が足の裏に触れた時に、足の裏が水に触れた時に水は分かれる。だからその分かれてから進むんじゃなくって、進んだ時に分かれる、それが信仰なんじゃないかと思うんですね。信仰とは神様あなたの導きに従えるように助けてくださいって祈るのが信仰じゃないと思うんです。神様従います、助けてください、助けてくれたら従いますじゃなくて、従った時に初めて助けられる、それが信仰なのかなと思うんです。じゃあそうやって進んだ結果どうなるか、もうそこからは神様の息だと思うんですね。だからその信じるっていう、この聖書の言っている信仰が自分の信じるという力の限界を超えてるっていうのはそこだと思うんです。そこからはもう神様に任せればいいんだと思うんですね。第二次世界大戦のオランダにクリスチャンのコリーテンブーンっていう女性がいました。隠れ家っていうクリスチャンの映画が、随分古いやつがあるんですけど、よく教会の図書とかで VHS でありますが、 DVD で見たことはないですけど もうなかなか感動もんです。シンドラーズリストって昔ありましたけど、あれもなかなか感動もんですが、あれはなんか 人間が一生懸命頑張ってできなかった、ああつらいっていう感じで終わるんですが、同じホロコーストの映画であるんですけれども、私はその隠れ家を見た時に本当に希望だなと思いました。また見ていただきたいと思うんですが、この今からお伝えする一つのお話はもう戦争が終わった後のそのコリー・テンブーンの話なんですね。で、彼女と彼女の家族はオランダ人なんですけれども、自分たちの危険を顧みず本当にクリスチャンでしたので、隣人を助けるっていう意味で、そういうユダヤ人たちをかくまっては逃がす、かくまっては逃がすということをやってました。私もここのオランダのその彼らの時計屋さんをやってたんですけれども、お家を訪ねていったんですが、ベッドルームにですね、本当これぐらいの嘘の壁を作っていて、ベッドとタンスを動かしたらこんなちっちゃな穴があって、そこから人が入って、こう、ナチスの軍が探しに来たらみんなそこの壁の中でこうやって隠れてるんですね。で、本当幅とか見たら多分人が横になって寝るのが精一杯ぐらいのスペースがこうあるだけなんです。そこに大人4人、多い時は5人、全員座れないので立って順番で、それを4日間とか5日間とかそこで物音一つ出さずに隠れて、そこから逃げ出すっていう本当に命がけの救出作戦をずっとやってたわけです。でもある人と捕まります、告発されて捕まってしまいます。そして全員、家族全員強制収容所に入れられてしまいます。家族バラバラになりました。でもコリはずっとお姉さんと一緒だったんですけれども、最終的に全員死んでしまうんですね。でもその死んでいく中にも、彼女はお姉さんが本当に聖書を持ちながら、その小さな強制収容所の中で女性たちにイエス様のことを伝えるんです。状況は変わらないけど、みんな一人一人希望を持つ、信仰を持つんですね。で、彼女もそこから出るんですが、最後のところでお姉さんはもう亡くなってしまうんです。ある日、彼女は本当にその戦争が終わって出てきた時に、自分の人生、神様にあって許すということを伝えていきたい、私はドイツ人を許す、今までこんな目にあったことを全部許す、そして許す力っていうのがあるということを体験した彼女は、もう世界中回って許すということを話しました。ある時ドイツでその和解のメッセージを教会でしていました。で、メッセージが終わった後に一人のドイツ兵がこう歩いてくるんです。コリーは一発でわかるんですね。お姉さんが死んだ強制収容所は一番最悪だったんです。そこの一番のリーダーがそこに立ってるわけです。で、彼は涙をしながら彼女の方に近づいてきます。そして彼女のところに来た時に、あなたは知らないかもしれないけど、あなたがいた強制収容所で私はガードでした。コリーはもう覚えてると思うわけですね。私はその後イエス様のことを信じ、自分がどれほど罪深いものであったことを分かって悔い改めました。神様が私のことを許してくださっているのは分かりますが、あなたに許してほしいんですというふうに彼はこう黙って手を差し伸べるんですね。でも、もう今の今まで許すということがどれほど力強いかということを伝えていたコリーは、もう一瞬にしてもう腹渡が煮えくり返るような怒りと憎悪と許せないという思いでいっぱいになってしまいました。コリーはその伸ばされた手を見つめながら心の中で叫びます。神様、私はこの男が憎い、もう本当に憎い、私には彼を許す力はありません。正直な気持ちを神様に伝えました。あなたが私を変えてください、祈りました。でも何にも変わりません。そして神様は、でも神様は私にこの人を許しなさいって言ってる。私の中には全く許す気持ちはないけれども、この人のことを許せと言っている。だから神様、私は彼を許しますと言って手を差し伸べます。そして二人の手が握手で握られた時に、一瞬にして彼女の心の中には全く存在しなかった彼に対する許すという思いと愛と憐れみが力強い泉のように湧いて、彼のことを本当に許すことができた。その時のことを彼女はこういうふうに言っています。長い間私たちはお互いに手を握り合いました。元兵隊と元囚人の私たちがこんなに神様の愛を一気に一身に感じたことはありませんでした。これが信仰だと思うんですね。できるかどうかではなくて、それを信じて委ねるときにさせてくださるのが神様。私たちの努力ではない、 行いではない、行いなんだけど私たちの行いではなくて信じた一歩の後に見せてくださるもの、それが信仰ではないかなと思うんですね。皆さんに神様が信仰を使って進んでほしいと思っておられる道は今朝ありますか？ずっと許さなくてはいけない、許したいと思っている人はいますか？そういう人は今日その人を神様許させてくださいって祈るのではなくて、神様私には許す力は全くない、許したくもない、それが私の正直な心をあなたは知っていますと、でもあなたが許しなさいというので許します、そういうふうに祈ってみませんか？悲しみや不安に対しても、神様どうにかしてください、あなたがどうにかしてくれたらあなたがいることを信じますではなくて、神様私の気持ちをあなたはご存知です、だからこの中にいるすべてのことをあなたに委ねますと祈ってみませんか？信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエス様が信仰の始めで、イエス様が信仰の終わり、イエス様自身が私たちの信仰を完成させてくださいます。そのイエス様から目を離さないこと、そして信じてそのままを伝えて一歩歩むこと、信仰は努力ではなくてその一歩を信頼して取ることだと思うんですね。その信仰をイエス様が与えてくださいますし、その信仰で進んだその後必ず神様はその信仰の通りに応えてくださいます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、感謝します。あなたが私たち一人一人に与えてくださっている歩みをありがとうございます。あなたの導きに従うことができるように、あなたはいつも私たちに信仰が、信仰を実際に行うことができる機会を与えてくださっています。どうぞ神様、私たちが信じることができるものへと変えてください。そしてただ信じるのではなくて、その信じているその信仰を一歩進むことによって、実際にあなたに委ねることによって、さらにあなたとの関係が深まっていくように導いてください。この教会を主を心から感謝し祝福します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。